葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。エルサレムのための平和のために祈ることができたことをありがとうございます。私様、今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝しておられる一人一人を心からありがとうございます。私様、今日集わないでいる方も心から感謝いたします。今から私様、御言葉に聞いていこうとしております。聖霊ご自身のことを通して私たちに豊かに語ってくださって、私の信仰を育み立て上げてくださって、あなたが与えようとしてくださっている祝福の全てを受け取ることができるように、世にあって圧倒的な祝福を行うことができるように、御言葉を通して私を養い育み導いてくださることをお願いいたします。語る者も聞く者も下ります。どうぞ語りください。上からの必要な知恵と知っているが、とても思って聖霊が語ってください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞ語りください。私たちのために10時間かかり3日目にお願いいたしに期待したらことと思います。おはようございます。今日はですね、嬉しいことがいっぱいあるんですね。皆さんに、伝えないといけないんですけど、一つは先ほどお話しされましたように、先週の日曜日ですね、午後、大和ゴスペルクラブが西洋館の、西洋館の方がやってるコンサートに行ったわけですけども、それで、30分ぐらいかな、30分ぐらい1時間ですよね、時間をもらってコンサートしたんですけど、それに、結構何人も来られたんですね。その中で、さっき言いましたその石田さんがですね、そこで初めてお会いしまして、で月曜日に来られてイエス様を信じて、水曜日の祈祷会に来て、金曜日の家庭集会に来て、土曜日の山田子セレブの練習に来られて、今日もうここに立っておられました。今ご礼拝しててハッとこうね、普段目がパッとこう目がこうねふっと見たら、一緒に手を挙げて賛美してたんで感動しましたよね。本当に心からもう一度歓迎したいと思います。本人に許可もらってないけど言っていいですかね。お久しぶりに福牧師のお嬢さんの愛ちゃんが帰って、愛ちゃんですよ、愛さんですね、もうね、愛ちゃんって言ってしまいますけど、愛さんが帰ってくれました。大歓迎の拍手をしたいと思います。長崎も戻ってこられたみたいでね、またどっか行かれるかもしれませんけども、戻ってこられて、お帰りなさい。本当に嬉しく思います。感謝します。はい、一緒にね、やっぱり賛美してる時こう賛美してる姿を見て、なんかそれだけで涙が出そうになりましたけど、本当良かったですね。嬉しく思います。本当お帰りなさい。新しい方を迎えね、こう帰ってくる方がおられ、なんかすごく嬉しい礼拝です。で、それだけではなくてですね、実はですね、オンライン礼拝、先週お話しましたよね、横浜の方が生産で加わられたんですけども、すぐメールが来ましてですね、人工牧師が再びこれを持たれて賛美してましたとかね、見てるんですね、本当にね。それからすぐ生産教から入りましたって喜んでメールが来ました。それと東京のある大学院の学生さんがいらっしゃるんですけども、その方もですね、金曜日の日にメールをいただきまして、前の時でしたけどメールをいただきまして、そしてありがとうございます。実はちょっと今教会行けない状態なので、長崎教会のオンラインずっと見てたんだけど、正式に、カバーに入りたいから、ちゃんと教会のカバーを受けたいから、正式にメンバーにしてほしいということを言っておられましたので、喜んでってことですね。だから今日からそこも生産を受けてらっしゃると思います。それ以外にもね、結構他の下地家の町、下地家の教会なんだけども、ちょっと今礼拝にどうしても行けない状態なんです。ちょっと詳しいことがありますけど、そこの教会の牧師に、ちゃんとその自分の教会の牧師に許可をもらって、今の朝日教会のオンラインで礼拝している方がいらっしゃいます。その方もちゃんと連絡をやってます。だからはっきり分かってるだけで3人オンラインでですね、一緒に礼拝をしたわけですね。それ以外にももちろんいるわけですよ、ね、騒げてるわけですけども、すごく嬉しくなりましたね。向こう側にいるんだなと、こんにちはとかってですね、この辺でいるんですよね。だから本当に神様が何か今してくださってるということを思います。で、昨日持ちました山本光子さんのところの家庭集会でも新しい方々が、何人も来られましてですね、神様明日礼拝に来られると思います。今日じゃなくて、ね、ちょっと明日の方に来られると思いますけども、主の手が動き始めていますので、主に皆さん期待してほしいというふうに思います。それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はピリピ書の4章の1節から7節のところですね。どんなことがあったかというのはもうちょっと詳しく後で説教の方でお話をします。証しとしてですね、一節から、そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、どうかこのように主にあって しっかりと立ってください、私の愛する人たち、どこか書いてあります。で、実はこの7節までの間に、特に4節までの間に主にあってという言葉が出てくるんですね。3回1節の今、主にあってしっかりと立ってください。それから2節後半、あなた方は主にあって一致してください。4節いつも主にあって喜びなさい。主にあって、主にあって、主にあってだろうね。主にあってって分かっていてよく分からない言葉でもあるんですけども、主にあってってのはつまり、主にあってってことはこの世と、ね、主ではないものではなくて主にあってですから、まあ、このようにだから前を受けてるわけですね。それと同時に後ろに向かっての話と両方書かれてるんですけれども、先週も話しましたようにイエス様が共にいて、そして私たちの目標のゴールは天国であります。で、本当に栄養を土台とした地上での生き方、キリストと共に歩く人生の歩き方、イエス様と一緒に歩く歩き方、そのイエス様と共に歩く歩き方、ね、それによってしっかり立ってください。だから皆さん内側にイエス様いるんですね、信じた方はね、どなたでもね、そのイエス様と一緒に歩く歩き方をしてくださいってことなんですね。分かりやすければで、まあ、具体的に言うとですね、まあ、これピリピの人たちはパウロは本当にそうだったんですね。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よって、なんかね、まあ、恋人に言うみたいですよね。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よって。で、ピリピはマケドニアで最初に生み出された教会で、パウロが神に示されていって生み出された教会でした。パウロを通して、まあ、生み出された教会で、パウロにとっては我が子のようにその教会が愛おしくて、まあ、大切だったんでしょうね。だからそのピリピの兄弟たちに本当に愛し慕う、兄弟たち、冠よって喜びよって言ったんですね。これ本当に心からそう思ってたと思います。で、だからその本当に大切な思ってる人に主にあってしっかり立ってほしいって。でピリピは栄えた町なんです。すごく栄えた町だから、いろんな誘惑があったし、いろんな惑わしもあった。だけど主と一緒に歩く道を、しっかりその主と共に歩く道を選ぶんだよって、そこに立つんですよっていうことを言ったわけですね。ピリピはすごい栄えた町なんです。で、パウロは本当にその愛しているピリピの教会たちにそのことを、まあ、願ったんですね。で、先週の日曜日に、ね、嬉しいことがあったんですね。実はですね、佐世保教会、キリスト猫佐世保教会の山田牧師が今夜はですね、長崎県の牧師たちに順番にショートメッセージをしてもらったんですけども、山田牧師が当番で説教されたんですけれども、まあ、その時にですね、話されたんですけど、彼はですね、18年間勤めていたその不動産関係の会社ですねを、何年前だかな、十数年前だと思うんですけども、リストラになったわけですね。10年ぐらいの話を、何年前か政府のことを忘れましたけど、ね、リストラになりました。で、彼は自信があったんです。絶対一番リストラにならない。どうしてかというと、彼の持っていたそのなんていうか不動産の免許がありますよね、なんかね、やる。その免許でその会社は仕事をしていたわけです。だから自分の免許がないと仕事はできないわけだから、自分は絶対クビにならないと高を食ってたわけですね。ところが彼は、もう18年勤めたキャリアで家族も子供もいたので、やはり給料はそれなりのものをもらったわけですね。まだ当然だと思います。で、会社としては会社が非常に厳しくなってきて、いろんな人をリストラするときに、どうするかというと、そういうキャリアの給料がかかる人を切って、免許取り立ての若い人を取りますと、独身だし免許取り立てだし、ね、1年目だからすごくコストを落とせるわけですね。で、そういうことを日本の企業は今まであんまりしなかったんですけども、最近はそういうわけにもいかないんでしょうね。まあ、彼は絶対自分はせないと高を食ってたらリストラになったわけですね。あ、ショックだったわけですよね。まあ、それっかけで神様にもっと近づくんですけども、で、それでリストラになったんですが、幸いなことに仕事をいつも誠実にされていたので、その不動産でいろいろ関わりがあって、いろいろ今まで関わってきた会社の、ある専務さんがものすごく彼のことを気に入ってくれて、ぜひうちに来てほしいって呼んでくれたんですって。しかも部長クラスで招くと。で、結構大きな会社だったの、その向こうの方ではね、その地域ではものすごく大きな会社で、部長クラスで招いてくださったわけですね。わざわざですね。で、社長と部長と、なんか、あ、社長と専務となんか誰か、だからトップ3の面接になったわけです。で、まあ採用する予定だったの。で、その前に、まあ、専務さんが、彼を一番気に入ってくれた専務さんがまた牧師に電話してきて、まあ、打ち合わせをされたわけですね。ね、その時に山田牧師がですね、自分はもうクリスチャンで、今まではもう妥協してきましたってね、いろいろね、地震災とかいろいろあるじゃないですか。それから日曜日も不動産関係としょっちゅう仕事があるわけですね。でも、もう自分はこれからはもう進学生にも なったし、まだ牧師じゃなかったんですよ、進学生にもなったし、もう日曜日だけはもう神様に捧げたいと。で、まだまだ徹底できないこといっぱいあるけど、日曜日だけは神様に捧げたいって決められたんですね。それでですね、そう言ったらですね、分かりましたって、デーブさんがね、分かりました、 でも、面接では言わないで、ね、言わないでください。入社した後に私がいろいろね、うまくして日曜日休めるようにしますから、面接の時にはそれは言わないでくださいってことを言われたんで、言うとややこしくなるからって言われたので、それで山田牧師は面接行ったわけです。でトップ3と面接したわけですね。ですごく良かったわけですね。でとっても良かった、条件もいいし、部長クラスだから給料も結構いいし、良かったわけです。すごくね、すごく和やかなんです。ところが最後に社長さんが、何か要望ありますかって聞いてこられた。言ってました、面白かったですね、山田牧師言ってました。はい、何もありませんってね、もう心からありがとうございますっていうね、もうそういう言葉がね、お腹から出てきてね、唇まで入ってきてね、この前歯の前まで出てきたってそういうふうに言われた、山田牧師が。もうこう出てきて、こう前歯の前まで出てきたところが、そこまで来てたけど言えなくて、ここら辺からふーっと言葉ができたんですって。私はクリスチャンですので日曜日は出勤できませんって、日曜日だけは休ませてくださいってふーっとできたんですって。言っちゃったんですね。そしたら社長さんがですね、うーんって言ってですね、あなたが休むのはまあいいんだけども、やっぱり大きい会社ですね、立場を持って入りますから、そのあなただけ日曜日の休みっていうのは、うちの会社の場合日曜日出勤なので、あなただけそういうふうにするわけにもちょっと他の社員の手前です。そうできないですねって言って、でしばらく考えられてから、じゃあ残念ですけどもなかったことにしましょうってことになって、その会社補助になった。でその結果、彼は日曜日休める非常に個人の小さな会社に入って、まあ、ちょっと彼としてはなんかこう、いろいろ駆け引きをしながらする会社だったらしくて、それはものすごく嫌いな人なんですね、誠実な人ですから、なんかすごくこう、なんかいろいろ戦ってましたよね、よく息子と会いましたけどね、日曜日休みでしたけど、給料も全然安いわけですね。その結果、奥さんも仕事されなきゃいけなくなったわけですね。でもですね、そういうふうに見たらマイナスに見えるんですけど、そういう中で彼は、でも自分は絶対それだけは譲りたくない。神様と共にっていう、私は牧師になったら当然ですよね、牧師になったら当然ですね、聖書の話は南牧師の場合でもそうですけども、それで来たわけですね。そしたらどうなったかということですね、今度ですね、新街道が与えられるんですね。まだ決定ではないんですけど、私が火曜日に佐世保聖火行った時に見てもらって、私の確認をしてから確認するって言いましたよね。まあすごいですね、ちゃんと上の確認を取るっていうのはないと思うんですけど、でも一応ほぼ決まってる。教会の一番最初に佐世保教会ってのは山田牧師のうちでね、山田牧師はお仕事でしたけども、奥さんもおられて、そこで集会になった。そこで杉野姉妹も酒井牧師もね来られたんですね。あと岡田牧師夫妻も、だからそこからいっぱい人がね救われてきて、集会できたんですけども、その家庭集会に一番最初に救われてきたんです。その方のお父さんは、小児科医なんですね。で佐世保のメインの中心街のところで、バスも電車も交通の便のいいところで、小児科の院をされてて、病院っていうか、まあ、小さな病院を持ってらっしゃるんですね。でその方がもうご年配になって、もう院を辞めるってことになった。でその方がですね、ぜひ院を教会で使ってほしいって。まだ使われてる方はちょっとよく知らないんですけども、娘さんのことを知っていて、お子さんのことも知っていて、キリスト教の心全開なんですね。信じる方はちょっとはっきりして、私確認してませんけど、で教会には書かれてないんですけども、もう教会はすごい好意的だったんで、もうぜひ教会で使ってもらって、で中をどういうふうにしてもいいということで、部屋をぶち抜いて50人ぐらいの部屋を作って、そして4つぐらい部屋があるんですね。これで、交通で抜群でしょ、駐車場もついたわけですよ、病院だから当然、ね、まあ、小さな病院じゃ多くはないですよ。でもこれね、すごいですよね。それで家賃がですね、まあ、公には言いません、ちょっとすいません、でもうちの家賃は45万してるって言うんで ね45万円してるわけですけども、40万の家賃で5万が分割金なんですけども、10分の1で4万5千円。それよりもっと安いんです。おそらく、ただでもいいんでしょうけど、おそらく税金かなんかの分を、準備あるのかな、ちょっと詳しいこと知りませんけど、頑張りゃないですよね。ここに来てね、すごい本性でしょ。いよいよ11月で叫んで、対立で始まって、これから選挙っていう時にね、新会場ですよね。まあ、50人ぐらいはすぐ集まるでしょうけど、ただ、その、街道を持ってるとね、平日集まれるし、いつでも祈れるし、徹夜祈祷もできるでしょ、蒼天祈祷もできるでしょ、何かあったらみんな集まってくれるでしょ、どうしても困った人がいたら助けてあげることもできるでしょ、だから街道があるってのはすごく大きいんですよね。その街道が与えられちゃった。しかも破格の値段ですよ、普通じゃないですよね、構造弁でとかね。しかも向こうからお手に使ってくれって言われた。あれね、すごいなっていうか、神様を褒めたたえましたよね。 それだけじゃなくてですね、あのお嬢さんも新しいステージに行きますし、息子さんは今回大学に卒業で東京に行かれますし、でなんかみんなが新しいステージにちょうど立つわけですね。なんか私ね、神様がこう今までのことを見ておられて、本当に知っておられて、ちゃんとそれに対する答えをくださってるなってことを感じるんですね。で、なのでですね、主にあってしっかり立つと、人間的に言うと一時損をしたりバカを見る時があります。先週お話した見ない牧師もそうですよね。あのせっかく1位になったのに、先週来てないから召し上がる人、ケンタッキーでね、全国大会日本で1番になったんですね。ケンタッキーを挙げる、せっかく1番になったのに、マレーシアで大会があるって言って3週間から1ヶ月なきゃいけないってことですぐ辞退したわけですよね。せっかく1位になったのにね。でそれがなかったら、まあ、牧師だから、牧師の宮崎の牧師の仕事ができなかったね。でこれはある意味で人間的に言ったら、ね、その彼の会社までから怒られたわけですよね。それでアルバイトの時間帯も少なくされて困ったわけですよ。でも彼が本当に感謝してる方どうだったら、先週話したようにその本部からチェックが入ってきて、その時に出たら今までどの店も出したことがない満点も出してですね、上司の姿が表現したってね、まあ、先週話したでしょ。詳しく話す時間があるから今日話しません。逆に思ったわけですね。で主にあってしっかり立つって、つまり本当に共にどの人にも住んでおられるイエス様、そのイエス様と一緒に歩く、そのイエス様が願うように、そのイエス様が喜んでくださるように、そのイエス様と一緒に人生を歩んでいく、いろんな決定の時に、いろんな判断の時に、その人と共に歩んでいくと主にあってしっかり立つわけですね。それに対するフィリピンの教会っていうのは窓越しがいっぱいあったわけであります。要は反映していることは素晴らしいことですから、神の恵みですが、同時に反映しているからこそある窓越しが言うわけってあるわけですね。その中でパウロはしっかり立ってくださいねって言ったんですね。それが祝福だからってことですね。これ一つ目ですね。でそして二節目がですね、ユーオデアに進め、スントケに進めますと。ユーオデアとスントケというのはどちらも女性の婦人だったと思われます。まあ、あの親子だって説もあるんですけども、これもおそらく婦人でしょう、どちらも。であなた方は主にあって一致してくださいってわざわざ言ってるってことは、この二人はどうも一致してなくて、いがみ合ってるわけじゃないけどぶつかってないみたいですね。で皆さん、聖書ってね、面白いんです。正直なんです。聖書はなんか清い本みたいなの持ってる人いますけど、聖書を読まれたら分かります。聖書は神の愛の大きさと深さが出てきますが、人間のどうしようもなさが赤裸々に書いてある。聖書ってほっとしますよ皆さん。あ、ここに私がいる、ここにも私がいる、ここにも私がいる、あ、よかった、よかったじゃんやっぱりですよね。ほっとします。あ、人間のなんていうか本当にこう弱さ、汚さ、醜さを赤裸々に書いてあります。にもかかわらず働かれる神の愛と、神の愛によって変えられる人の素晴らしさも書いてある。すごく正直なんですね。だからあの聖書って、ね、偏見なしに読んでください。すごくそこから神様と読んでくださいね。でここもですね、どうもこの二人が争ってたようであります。で3節、本当に私真の協力者ってことは、それとは別に真の協力者、これ固有名詞かもしれないし、独特データかもわからない、わからないけど、とにかく別の人がいて、その人にあなたにも頼みます、彼女たち、つまりユーデアとスントキを助けてやってほしいと、助けてやってください。この人たちは、つまりユーデアやスントキは命の一緒に記されているクレメンスという人と共に、その他の私の同僚者と共に、だからフィリピンの教会たちと一緒に福音を広めることに、で私に協力したかったのです。だからユーデアもスントキもどっちもパウロと一緒に本当に福音のために戦ったんですよ。本当に戦ったんですよ。だけどぶつかっちゃった。でまあ、初めて教会の人の前であれなんですけど、教会ってのはですね、とってもあったかくていいんですけども、慣れていきますと分かります。だから何かぶつかることがあるわけですね。なんでか、そうですよ、家族って、神の家族って書いてある。家族っていうのは何かというと、自分の本当の姿を出しても大丈夫なところでしょ。家族でまで緊張してたら休むところがなくなりますよね、本来ですよ。まあ、いろんな問題があることがあるでしょうけど、本来はね、そうですよね。で神の家族って書いてあるから、例えば名前を出すと思いますけど、うちの子供の中にはですね、外に行くといつも素晴らしい子がいるわけですよね。もう学校やとかでね、悪く言ったことはない、もういつもニコニコ笑っていて、本当にこうですね、その通りなんですね。いい子いいなぁ、よかったわけですね。でもそれは家でこう自分が出せるから学校でほっとできる。カンボジア個人も一緒ですね。カンボジア個人の子供で、ものすごく学校で評価されて、シンガポール行ったダークっていうのはね、前田さんがこの子でいいんですかってこう本当に念をして、向こうの先生怒りましたってね、 個人では知りませんけど学校では本当に素晴らしいです、どの先生もこれを推薦してますって怒っちゃって切っちゃったぐらい学校で良かった。ところが個人では特に前田さんにはすごい学校ででも下の子すごく面倒見るんですよ、すごく優しくなんですけどね、じゃなかったら前田さんには甘えが出てぶつかるわけですよ。だから逆に学校で本当に良い子でいれるわけですよね、先生に認めてもらえる、ね、で教会もそれと似てて神の家族だから本当に神様の愛を知ってくると自分のこういろんな目がねそのうち出始める。でそれぶつかり合う。でこのここに来ていたユーディアとスの時もどっちもイエス様が大好きで本当にどちらもパウロのために、まあ、そのためにパウロと共にキリストのためにパウロと共に本当に伝道したんだと思います。喜んでしたんだけどやっぱぶつかっちゃった。例えばですね、愛歌を歌い続けるだっけ、ね、どこまで敵を知るか、なしがいい、やはりがいい、いやずっとやった方がいい、閉じ止めた方がいいとかってね、みんな意見が違うんです、ね、そうなるとですね、みんなこれが一番いいってところから思い出すとぶつかるわけですよね。くだらないと思いますけど皆さん、くだらないことでぶつかるんです大体。でこれはさ、このスントゲとユーディアですかね、この二人もですね、そんなすごい問題でぶつかったってことよりもきっとおそらくくだらないことでぶつかって、そしてそれでも取り戻ってもそのくだらないことから始まってガチャガチャしちゃったんでしょうね。パウロがわだわだ言ってるぐらいだから、でもし主にあって一致してくださいってどうして一つになるかというとね、誰かに合わせるんじゃないんです。誰かが我慢するのでもないんです。誰かが我慢して合わせてる場合はどっかでぶち切れます。誰かに合わせてたらその人がいなくなったらまたおしまいです。そうじゃないですね、主にあって一致してくださいっていうのはこれは主が願ってること、もっと言えば御心ですね。本当に御心を求めて、その御心によって一つになってくださいってことなんですね。でもね、ここでまた問題が起こる。A さんと B さんと C さんやると、A さんと B さんと C さんみんな違うことを御心で言うんですよ。これが変わる。そうなってくるとなったら、例えば山田ゴスペルクラブだったら、分かりやすいからやってるんですよ。別に何でもいいんですけど、ね、純子牧師が代表だから、純子牧師の決定に合わせるしかない。で、立てられた人の心は示される。そうなるわけですね。 でもそうじゃないことに関してはこう本当に御心とこれ御心を追い求めていく。で御心を求めた時にね、人は結構自分がね生きてるんです。生きてると御心がわからないんですよね。で今回ですね、ヤマトゴスペルクラブは先週日曜日行きました。西洋館にね、西洋館には定期的に招かれた。いいですね、西洋館ちょっと今寂れてる、寂れてるからね、あの呼んでくれますね、あの前は西洋館結構派手で良かったんですけど、今いっぱいできました。駅前にアミュープラダ、南の方に何だっけ、イムサイド、そう、それからこっち側にココーク、3つできまして西洋館がちょっと寂れちゃった。でもそのおかげで定期的に私たちコンサートに、毎月だっけ、毎月1回2回、どっちだっけ、1回で毎月1回ことになってますね。でちゃんと向こうの西洋館のパンフレットにですね、カマラとゴスペルクラブゴスペルコンサートって書いてくる。その書いてあるのを見て石田さんも来たし、この後話すこれから話す人も来られたんですね。で、あのそのコンサートを見てですね、あの癌になってもう6月30日で本当は死ぬって宣告された人がおられて、その人がご同出身なのかな、それで新潟にいたんですけれども、宣告されて最後に長崎でってことで長崎に来られていて、その人を見取りたいって言ってもう一人別の方が一緒に来られていて、二人で来られた方がいた。その方々がその山田ゴスペルクラブゴスペルコンサートっていうのを見てですね、やっておられたんですよね。でそのもう亡くなられたその女性の方の妹さんも一緒に来られた。でその妹さんがある修道院の神父たちの食事を作る係なんです。その人は知ったじゃないですかね。その3人が来られた。でその3人がコンサートに来て、山田ゴスペルクラブのコンサートに来てですね、もう感激しちゃってですね、で特にその病気の人はですね、見た瞬間ですね、私がずっと人生の間求めてきた、まあ、高齢としてですね、成熟された黒人なんですけど、黒人っていうか成熟された女性なんですけど、その方がずっと探してきたものはこれだったかってその瞬間分かったんですって。でその場でその人たちみんなですね、入会金を払ってゴスペルクラブに入ったんですね。皆さんも驚いてないですけどびっくりしますよ ね。みんな入ってくれるけどお金は入れてくれないんですけど、この人ちゃんとお金を入れて入ってくれたんですよね。それで本当にあの昨日の家庭集会にも来られまして、いや楽喜んでいました。そしてすごく祝福されたんですよね。でね、で面白いんですけどね、とはその山田ゴスペルのね時に何が起こったかというとですね、あのその人との出会いの関わりを取り持った昨日家庭集会やった方のうちの方ですね、 その方、先週の日曜日ですね、第一礼拝はですね、何とか礼拝したんだ、まあ、第二礼拝はですね、賛美の時立つこともできる。で、あのその頭の式があったんですけどね、受けないといけないでしょうかって、まあ、受けるだけ受けてとか、一応、まあ、内容は分かったですよ。で、終わった後、そのコンサートにはですね、もう行きたくないっていうかね、行っても仕方がない。私が行っても足を引っ張る。私なんか行ったら、ってこう、そんな感じだったんですね。もうなんかもう、塩れちゃってですね、私なんか行っても足を引っ張るだけって感じだったんです。で、もう一つですね、こう元気よくこういう人、こういう人がいる、こういう人が。わかります?こういう人。こういう人がいるんですけどね。こういう人がですね、あの、よくね、純国書行ってきましたよね。もう私は、賛美が飯でしょうか。私はもう賛美が、もう、いらない、もう、やめたいわっていうな感じで言ってきたんですね。面白いですね。ところがね、そのシスター、言いかけた。その女性たちですね。実はシスターなんです。あの、インターネットで出るからね、あんまり言わないところなんだけどね。また次のシスターがやってきてるんですよ。すごいですよね。で、その人たちがですね、あの、言ってましたよね。その昨日の隠し方で、ね、あの、こうやって大きな体で歌って、踊って歌ってた人。あの人は良かった。って言ってましたよね。で、その人はですね、行く前はですね、私はもう賛美じゃない。ダメ、うーんと言ってたわけですよね。でもう一人の人もね、やっぱ同じようにですね、はあ、私なんか言ってましょう、引っ張るだけ、はあ、と言ってたわけですよね。ただその二人が今回ポイントだったんです。面白いですね。で、何がポイントだったかってね、あの、出て行って神様の賛美隊として賛美することがポイントだったんです。うまく歌うことがポイントだったんです。大切なことは御心の中に生きるということなんです。で、このどちらもですね、まあ、あの、全国牧師に言われて私も行きなさいって言ったんですけど、それで、まあ、最終的には喜んで行ったはずです、ね、喜んで行ったはず、最終的にはね。で、つまり神様の導きだと信じて行ったわけですね。それによって一つになって、まあ、一緒になかなかうまく入れなかったんですけど聞いたら、あの、今までで最悪のコンサートだったと言いました。でも最も身がついたコンサート。面白いですね。ここにはメッセージがありますよね。最悪のコンサートだったけど、最も身についたコンサートだった。なぜかわかります。もう嫌だっていう自分の感情ではなくて、神様のおっしゃることに従って、このね、行ったわけですよね。もう一人も、もう自分なんかダメだと思ったけど、行ったわけですよね。そしてみんなの前に立って、あや歌のあが歌えなくて何度も繰り返しながら、人間的に恥ずかしいし恥かきですよね。でも喜んで賛美したわけですね。皆さんがね、死を前にしている人は本当に神に触れられたんです。そして本当に喜んで入っていたんですね。で、実は私言ってることが今あるんですね。あの、本当に死を前にしている人や死を考えている人はこの町でもたくさんいる。そういう人たちが叫んでいる。その叫びに届くように、ね、祈って、そういう人たちに触れられるようにっていうことを実は牧師とか奉仕者に言ってたんですね。そしたらまさにそこに触れたわけですよ。面白いですよね。御心なんですよね。で、皆さんですね、あの、自分の感情、自分の気分、これはあるんです。誰だってそれを否定する人はありません。人間だから当たり前です。いい時もあれば嫌な時もある。面白くない時もあればムカつく時もある。人間なんだから。でもその感情によって私たちが生きるのではなくて、本当に神様の願っておられることを、そこに私たちが生きるとき、実はね、感情ってね、後でね、ひっくり返るんです。まあ、その、ね、さっき言いました、その、昨日家庭集会した方、ね、もう家庭集会の時の元気な姿、もうすごい元気、私の5、6倍話したんじゃないでしょうか。もう元気ですよね。もうニコニコ元気はつらず、ね、あの落ち込みはどこに行ったんだろうっていう感じですよね。何かってそこに来たからです。気分や感情を上げて本当にその神様に心を止めることに生きた時に、神様の恵みがその人を捉えたわけですね。嬉しいですよ。自分の存在が人々を生かした、自分の存在が教会を強めた、これはすごく嬉しいですよ。素直にですね。で、でそこなんですね。で、なんですね、あの、一つになれないことや、こう気分的にうまく面白くないことや、そういうことはクリスチャンになったからなくなるなんて思わないでください。私はこの地上に来ている限り、地上はサタンの支配下であり、私たちは許された罪人だけど、罪を持っている以上必ず起こるんです。でもその時、その気分や感情によって生きるんじゃなくて、一緒に住んでいるイエス様に心を向けて イエス様は何を願ってるかな、まあ、はっきり見心なんですけど、もうちょっと分かりすれば、イエス様は何を願ってるかな、イエス様はどうしてほしいだろうなって、そこを私たちが本当に聞きながら、それをそのことに心を向けながら生きていくと一つになれるんですね。本当に一つになれるんです。壊れた夫婦も回復します。壊れた親子も回復します。本当にそれを願い求めていくと、はい、ですね。でこれね、心ですね。ではそのことが、そしてですね、もうちょっといきますね。3つ目がありますので、ね、で、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。で、これいつも昔からね、昔はこういうことはね、いつも主にあって喜びなさいと言ったんですね、昔ね。で、これいつも歌ってました。歌いながらですね、その時嬉しいんですけども、一方でね、歌いながらですね、これに思ったらね、無理よねって。ありませんか？私昔恥ずかしいけどね、いつも主になって、これ臨床するんです、実は。ね、後から入っていって、楽しいです。でね、楽しくて、楽しいなと思って歌いながらですね、あ、今嬉しいなってね、でもそんなの無理よってこの間思ってましたよね。それは本当に私が思ってましたよね。でもじゃあパウロは無理なことを、まあね、希望として語ったのはそうじゃない。精霊に導かれて、これは本当にいつも主にやってることなんだ。いつも主にやってることなんて、これはできっこない、人間的には。私たちが世に目を向けて、自分で目を留めて、自分の気持ちはそういうことになったら絶対できません、こんなの。じゃあ、でもなんでいつも主にやってることなんですか。主にやってはいけない、主にやってはさっき言ったように、本当にキリストが一緒にいてくれるから。で、このイエス様は皆さんご存知ですか。あなたを愛してる方です。今の勝ってあなたのために十字架に勝って、あなたを見かけ出してくださって、今復活されて天に向きながられ、聖霊に添えられますが、昔愛してくださって、今この瞬間本当にあなたを命がけで愛してくださってる方なんです。決してあなたを見捨てて離れない。どんなことがあってもあなたが忘れても神は忘れない。あなたが話しても神は話さない。いつも言うようにね、神様の手ってのは手同士を握ってるって言うので、こうね、こう腕を握ってるんですね。どういうことがあったらこういう感じですよね。で、私が話しても神の方は絶対話さないって、こういうことです。まあちょっと昔は契約では偏無契約ってね、こっちがやらなくても向こうはしなきゃいけないっていうのなんですけど、神様の方は絶対見捨てないし話さない。これはね、分かってくるとすごい愛なんですけども、で、その方がいつもいる。だからその方がいるから喜びなさいなんです。目の前の問題は大変だし、ね、この後で思い煩ってしまうようなことばかりだ。でもイエス様がいるから大丈夫なんだよって。イエス様は祭壇しかしないから、今分からなくても感謝をして、そして喜んでなさい。実際必ずそれは全部祝福に変わるからってことなんですよね。ちょっと脱線しますけど、今日賛美してたらですね、なんかですね、突然なんかね、示されたんですよね。これは別に説教と直接関係じゃないけどね、なんかすごくこれは個人的にですけどね、無駄だと思ってることがある、ね、あ、無駄なことしてしまったなとかね、あるいはとね、自分の子供のことで、ね、無駄なことを少しするとか思ったくなるようなことがある。でもいや、それは無駄じゃないってね、予言が来ましたけど、無駄じゃないって。で、無駄と思えることを通った人は、どんなことでも従えるようになる。前田さん、ルツ前田さん、面白いこと言ったんですね。どういう人が必要ですかって聞いたときにね、奉仕していくのに、日本から行くのにね、中期とか長期で、まあ、中期で行く場合はね、やっぱり向こうの国で長期で行く場合は、結構こういう人もいますね、使命感を持っている人。私はこれで、私は、まあ、例えばご飯を作る、私は、子供にこう、ね、勉強を教える、私は英語を教える、私は音楽を教える、私はこれをしてあげたいっていう使命感を持ってくる人がいると。気持ちはよくわかりますし、確かに、そういう方々必要なんですが、本当に一番必要で一番助かる人は、これが使命だっていう人ではなくて、はい、何でもします、はい、何でもしますって言ってくださるしもべの心を持った人が一番必要ですねって、本音ですね、これは言われました。よーくわかります。これしてください、いや私はそれじゃなくて、こっちをするのは私の使命ですって言ってなくて、はいって言って、何でも入ってってやってくださる方が必要だと。でも何でも入ってってやってくださる人ってなかなかいないんですね。で、面白いことがあったんですよ、金曜日の家庭集会で。実はですね、うちの奥さんがですね、ずっとしもべたして寂しかった時ね、いつも総額していたのは、以前まで慶子夫人なんですね、光くんの奥さんの慶子夫人。慶 恵子夫人はですね、あのいつも純子牧師が言うとですね、文句言わずに何回でも繰り返す。純子牧師は今はもう洗礼してますけど、本来の性格はですね、納得がいかないと気が済まないのです。で私と違ってですね、ガーッと言わないんだよね。声はソフトで優しいけど、本質的には納得がいくまで絶対妥協しないタイプなの。私はガーッとか言いますけど、回るところでもいいやと思うんですけど、ね、だからですね、歌う時にですね、あの歌うでしょ、納得がないと、いや、ちょっと腰が痛い、やっぱこっちとか言ってね、こう確信来るまで何回も聞き直すわけです。何回もやるわけですよ。で、恵子さんだけは面白いことがあった。何回言っても、どんなに言っても嫌な顔しないで、文句言わないで、いつも付き合ってくれたの。だから恵子さんは、あのおそらく1万回以上弾いてると思います。真面目に。大真面目に1万回以上弾いてるはずです。1万曲以上、1万回以上弾いてるはずですね。徹底しちゃったらですね。で、申し訳ないけど、恵子さんはうまくなかったんです、ピアノ。ところがですね、東京行く頃はね、うまくなっちゃってて、今、ラスポーターの格好してるでしょ。あれ、音楽の専門家ばっかですよ。ね、で、結構、パウル牧師が賛美した時もね、結構、総額出てくること結構ありますよね。もう、ドルプで言ってました、マジギナ君がギフトの時にね、あの、加山さんが病気でちょっと来れなかった時、代わりにやってもらってね、こんな歌やつ人いなかったって。まあ、加山さんも言ってたんですよ、佐藤で。ではね、他の人とやってもなかなか合わないんですよ、やっぱり、ギフトのやっぱってね。だから、本当に大好きだったって。ものすごく大好きだったって言われたんで、あれはお世辞じゃなくて、本当だと思います。何が嫌だったかってね、もう何回でも言われてもらえない、しもべですよね。なんでそうなったかっていうのは面白かった。中学の時に、私全くショートラじゃないけど、プラスマンドームで、彼はトロンボーンだったそうですね。ね、だから、かなこさんはチューバだったっけ、チューバかな。え、UFO?UFO?UFO
ニ
ューム ?UFO ニュームっていうか、UFO。UFO って言うと、すみません、私は UFO の方考えてるけど、役者の方考えてるんですけど、すみません、UFO ニュームね、やってたんですね。で、恵子さんが、
チューバ
ってすごくでかいから私は目立つのかと思ったらそうじゃないんですって、チューバってみんなやりたがらなくて誰もやらないんですって聞いたら、私全然知らないから素人だからね、すいませんね、本当に素人知らないませんから、私でそれをボンボンって出すんでしょ。でも一番低音で大事なんですよね。大事だけども目立たなくて、あのなんからしいんですって、全然目立たなくて、それを他にやってみてやってたんです。3年間ね、やったんですね。私は別に何も知らないから、あ、そうですかって言ったら、妻はその瞬間言いましたね。あ、そうですか。だから、あの人は何でもできたんだねって、ポロッと言ったんですよね。で、何でしょうかね、人の目に入らない。人から見たらあんまりパッとしない。知りません、私、音楽知らないから。でもね、人の目にたらパッとしない、誰もやりたがらない。そういうことを淡々と続けていきますと、しもべになれる。無駄と思える時間、損したと思える時間を過ごした人、絶対損ってありません。それはね、後の日になって必ず来ます。そこで人は弱さを知るし、そこで人は賭けを知るし、そして本当に逆に言われたら入ってる心が培われるんですね。でもいつも目立つことをして、うまくいってきた人たちは絶対入っていません。いや、こうした方がいいと思います。こうした方がいいと思います。ここでちょっと止めてくる。いや、ここで止めるのはおかしいですよ。こういう時はですね、バッバッと打つんですよ。分かってませんね、純子さん。こうなるんですね。できる人とやってきた人と、やりきってた人は、はいと言ってくれないのです。これは私も牧師でよく分かります。でも、そういうところ通った人がね、入ってるんですよ。ちょっと脱線しますけどね。なんか、望んできちゃったんですよ。ってね。で、なんかすごく自分自身もね、こう、あ、ちょっと無駄なところ通ったかなと思ったんですけど、なんか、逆にね、宝になるなって思ってですね。そこを通らないと、はいっていう心って使われないなって、すごく思ったんですよね。で、あ、なるほどなと思いました。だから皆さん、いろんなところ通られるんでしょうけど、何一つ無駄はないってことを覚えてくださいね。ちょっと脱線しましたけど。そして、死が一緒にいるから、どんなにマイナスと思えても喜びなさいですね。それで、実は続くんですね。あなた方の体の心を全ての人に知らせなさい。死は近いんですよね。まあ、この時に。最良のこと言ってますけどね、何も思い煩わないで、今本当に最良が近いです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持ってすぐに祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。面白い。思い煩わないでって書いてあるのは、思い煩うことがあったんです。で、今日、思い煩うことが何にもない人、遠慮なく手を挙げてください。もう何にも思い煩わないって言ってね。これはね、あの思い煩いはあるけども、感謝して、ね、全部平安であるってことはありますよ。でも、お前何もないって人は普通ないと思います。で、まれに特別な恵みで、もう何も話題がないとかね、 信仰のある領域に達してね、もう問題だらけで思い患ってないってことは起こりうるでしょうけど、普通思い患うことだらけ、思い患うことがあるなんて言ってだらけだらけになるんですよね。ところがフィリピンの教会の人もそうだった。それに対してパウロはあらゆる場合に思い患うことがどんなにあっても、どんな場合でも感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えにます神の平安があなた方の心と思いを禁止でされて守ってくれます。そうすれば以降は神をしてくださることです。何をすればやったら感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神にしていただきなさいって言われたんですね。大事なところなんですね。ある方は感謝って言うんですけど、感謝して願わない、感謝を諦めにするんですね。これは桃屋さんね、ペプタル病気だとしますね。病気、あ、病気ね、病気も感謝します、ありがとうございますってね、ね、病気になったことを感謝します、最低しかなさいから感謝しますってね、ああ感謝しますっていうことね、病気で今のことを感謝します、理解できないけどありがとうございます、でも神様元気になりたい、元気になってもう一度医者に行きたい、元気になって、ね、あのね、孫の顔見たい、元気になってこういうことがしたいってこう、その願いを神に知っていただきなさい。だから今に文句言ってね、ああなんで病気なんですか神様、なんで私はこんな見なきゃいけないんですか、わしはちゃんと今日言ってましたよ、こんなことしましたよ、なんでこんな見なきゃいけないんですか神様ってこう言うんじゃなくて、本当にそれを感謝して、ああ病気になったことを感謝します、このことも全部いきながら感謝して感謝した上で願いを神に言うのです。諦めるのでも投げ出すのでもなく、この願う時に本当の願いを言うのです。2番目3番目じゃなくて、ね、ああ神様病気になったことを感謝しますね、まあ神様お願いします、直してください、まあ、直してくださいって直してくれ、まあ、直してくれとまではないけど もう生きて、もうちょっと生きていけるようにしてもらえて、こういうことになるわけですね。結構いるんですよ。そうじゃなくて本当の心の願いを言うんです。実はですね、恥ずかしい話ですけどね、熊本県内にある教会にね、まあ、よく行ってるね、熊本あちこち来ますからね、その教会一人ですね、男性のですね、私はちょっと上の男性ですね、もともとはトップ、料理のトップの世界の人だったんですけども、ちょっと指を怪我してしまって、もうね、障害者になっちゃったんです。その結果、その人が今日は来るようになったとはですね、もう露骨なんですよね。正直というか露骨、私の説教が始まると露骨に嫌な顔して出ていくんです。でも正解には必ず来る、ね、で聞いててもですね、なんかね、明らかにですね、反発心がある。別にその人に気に入らないこと言ったと思わないけど、まあ、なんか触ったこと言ったんでしょうね。そうだってずっとね、それでね、そこに行くときですね、嫌ってわけじゃないんですけどね、それなら来なければいいのになとは思わないけど、それでも来てほしいけど、だけどね、うわーと思って、それでね、朝ね、蒼天でね、まずね、その人のことを感謝した、具体的に。ただその人はね、エリシャ牧師とは気が、エリシャ牧師がトイレ行ったときにですね、エリシャ牧師の外でですね、話してですね、言ってたその人は、いやー、あの牧師の朝来たあの牧師と会わんですよとか言うんですって、いや、そんなことないですよ、話してごらんなさいとか言ってね、いや、あんたとはとか言ってね、あんたは悪だったでしょって、はいとか言ってですね、あいつとは笑えないとか言ってね、そんな感じだって、本当に。ね、すごく正直にそういう話してね、で、表ではない、私も露骨に見せるから、ね、そういう感じだった。それで、こうやってた、ね、それで、エリシャ牧師と話をしたやつだね。で、熊本で朝ですね、エリシャ牧師の熊本教会に泊まって、一緒に相談するんですけど、この時ね、やっぱり私でも人間ですからね、ああと思うわけですね。で、祈るわけです。神様、感謝します。ありがとうございます。でね、あ、そうだって祈ろうと思った。ね、その人を名前挙げてね、この人のこの態度、あの時のあの態度、この態度、本当にありがとうございます。神様ってね、彼が本当に心から喜んで、食い入るように説教を聞いてくれて、そして本当にもう、なんかもう、聞き入ってくれて、そういうふうになれるようにしてくださいって、ね、無理かな、無理やなとか思いながら、でも祈ったわけです。で、私も分かるわけですよ。向こうもこっちを嫌がってしてるけど、こっちも嫌だわけですよ。人間的には、肉では。分かります？僕も人間ですからね、ソフトバンクが優勝して嬉しいように、ね、みんな好き嫌いがね、千田さんが巨人勝つと嬉しいように、みんなそれで好き嫌いがあるわけです。人間ですからね。でもですね、あ、本当にそうなってほしいなと思って、祈ったんですね。無理かなと思いつつも感謝して、本当に祈ったんです、心から。それでその日行ったんですよね。俺はその日ですね、説教聞いたんですよ。しかもですね、じーっと聞いててね、俺で終わったらね、私の同期でですね、どこで言うんですよ、牧師さんって、今まですいませんとか、嫌がってたら分かってたでしょ、すいませんって言ってね、で似てるんですよ、性格をタクトとか言うんですよ、って言われて、今日も説教よかった、本 本当に良かったっていうのは、山内すいませんでした、よろしくお願いしますと言ってですね、握手までしちゃってですね、それから聞くんです。真剣に聞くんです。で時々最近聞くだけじゃなくて、説教中、そうだとか、いや、そうだとかってね、反応までしてくれてですね、ちょっと反応しすぎて困るときがある。これも真面目な話なんですよ。私はね、すごいなと思いましたよね。でエリシャの腰が驚いたの、回復の中で。いやー、すごいですね。全く変わりましたね。エリシャの腰がそうだけじゃなくて、私は、あまりって言われて、全く変わりましたね。とか言ってですね、これ朝一緒に酔ってますからね。いやー、すごいですね。軽いのると変わるんですね。とか言ってたんですよね。で私は、悶々としたんです、正直言って。悶々とした間は何も起こらなかったんです。感謝はしたんですよ、一応。ね、ああ感謝しました一応。でも本当に神様の前に感謝をした上で願いを言ったんです。そしたら本当に主は変えてくださったんですね。俺その人人連れてくるんですよ、教会に人連れてくるんですよ。本当にあら見事ですよ。一つやめてその教会に他の教会も連れてくるんですよ。熊本県内の他のところの教会にも。あ見事だなと思いますよね。皆さんですね、いろんな思い煩いがあると思うんです。みんな立場によって違うし、置かれている状況によっても違うと思います、ね、神様は絶対笑ったりバカにしたりしません。人は言うとね、あの笑ったりバカにすることは悲しいけど、でも神様は絶対バカにして笑ったりしません。あなたのその思いの辛いをまず感謝して、素直に神様に願うとき、神様はしっかり受け止めて、そしてそれに応えてくださるのです。またことね、覚えていただきたいですね。であのそのことを覚えてるね。でだから本当にそれを願いますとね、平安が来る、神からの平安が、ね、で神からの平安が来るまで感謝し願ってください。で願っていくと後でふーっと平安が来ます。そうするともう大丈夫からですね。そのことをね、ぜひあの覚えておいてほしいと。ちょうど12時になりましたね、まあ、今日はあのここまでにしておきたいというふうに思います。もうすぐピリピ書終わりますけど、ピリピ書終わったら信仰についてですね、ついてっても信仰を学んで、お互いに信仰を通しての関連を見ていきたいと思って、今日はここまでにしておきたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちの人生の中には、家庭でも教会でも職場でも、それで終わる学校でも、いろんなことが許されますし、嬉しいことばかりでは正直言ってありません。もしかすると嫌なことの方が多いかもしれません。でも神様、あなたは私たちから決して離れず、片時も離れず、いつも私たちと共にいて、私たちに祭典をなそうとしてくださっていることをありがとうございます。どうぞそのイエス様と共に歩むことができるように、いろんな決断やいろんな判断をしないといけないことがありますが、主にあってしっかりと立ち、主が願われていることを選んでいくことができる恵みを与えてください。私様、どうぞ私たちが様こういろんな人とぶつかることがあります。クリスチャンとしてもぶつかります。神様、そういう時に本当に主の心を願い求めながら、主の心によって一つとされていくように、あなたを求めて一つになっていくことができるように導いてください。私様、いろんな思い煩いがきっと許されていると思いますが、その全てを感謝しながら、素直にあなたの前に願い事を知っていただいて、神様の豊かな平安をいただき、神の豊かな勝利と恵みと技を見ることができるように、どうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔やみの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを素直に大胆に、遠慮せずに神様のもとに出してください。その願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族や友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、お仕事でも、勉強のことでも、どんなことでも構いません。じゃあその願いと求めに答えてございます。天のお父様、今キリストでそんなに父の神の前に出てまいりました。一人一人があなたに今願っているこの願いに応えて、体を癒し、心を癒し、手を解放し、問題に対する解決を与え、願いに対する神様からの明確な答えと報いを表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっさよ、イエス・キリストって命ずる。恐れと不安、イエス様ってその人の力、さよ、イエス・キリストって命ずる。この躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、イエス・キリストって命ずる。やっさよ、 全く恐ろしく満たします。主の愛で満たしてください。主の愛と平安で満たしてください。主の愛と平安で満たしてください。やっせよ。なんか頭の前頭部がなんかフラフラする人ですね。時々そうなる人ですね。これは霊的なものが絡んでいるので、ちゃんと預言者学校で預言の学びをしなさい。そうすることによって全然関係なく思うでしょうが、霊的なことがこう開かれていきます。そのことによってもうそういうことから解放されていきます。歯が痛んでいる方、天皇さんはその歯に触れてください。イエス様に止めてる歯を、歯の痛みをイエス様に止めて消えてなくなる。足の付け根というか股関節というんでしょうか、そこの調子が悪い方はイエス・キリストに止めてる。やっせよ。進路っていうか導きですね、今後の導きに対して、よくわからないという方ですね、なんとなくわからないよくわからないと真剣に求めなさい。神様、あなたの心はどこでしょうかって真剣に求めなさい。あなたが求めると聖書を読んでる時にふーってこうある言葉が入ってきて、あなたにはっきりわかるように神様語ってくださいます。大切なことです。あなたが神の御心の道を行く時に、あなたは驚くべき主の祝福を見ていくでしょう。主があなたを共におられます。あなたは自分の行くべき道を真剣に主に求めなさい。主は御言葉を通してあなたに示されます。左だから右でしょうかね、皆さんであれば手の調子が良くなかった方、神様はそこの手を癒されます。それと同時に、なんか神様はあなたのその手を用いたいと思っていらっしゃいます。ある方は書く、ある方はその右の手で楽器を奏でる、ある方はその右手で絵を書く、ある方は文字を書く、ある方はその右の手でパソコンを打つんでしょうか。なんかその手を用いたいと思っていらっしゃいます。その手を神様に捧げなさい。私はその手を通して私の技と栄光を表していこうとしられます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人の願いを聞いて、その人一人の願いに答えてください。お仕事の上に、学業の上に、あなたの勝利を与え、栄光を表してください。上司に働いてください。また部下に働いてください。お一人お一人にあなたの御業を具体的に表してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。